ただいまより、主の年2023年4月30日の聖日礼拝を執り行います。招きの御言葉、ご起立ください。皆の栄光を主に着せよ。聖なる輝きに満ちる主にひれ伏せ。賛美歌242番。一節と三節を賛美します。 詩編講読、詩編第46編、講読詩編の55ページになります。詩編第46編、指揮者に合わせて、コラのこの詩、荒本町歌。神は私たちの酒どころ、私たちの砦。私たちは決して恐れない。海の水が騒ぎ、湧き返り。大河とその流れは、神の都に喜びを与える。神はその中にいますし、都は揺らぐことがない。すべての民は騒ぎ、国々は揺らぐ。万軍の主は私たちと共にいます。ヤコブの神は私たちの砦の塔。主の成し遂げられることを仰ぎ見よう。地の果てまで戦いを立ち、力を捨てよ、知れ、私は神。万軍の主は私たちと共にいます。ヤコブの神は私たちの砦の塔。ご一緒に、主イエス・キリストが私どもにお教えくださいました、主の祈りを祈ります。主の祈りは、主法に印刷されてあります。主の祈り。天に増します、我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく、地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく暫時のものなればなり。アーメン。ご着席ください。聖書を朗読します。ルカによる福音書第22章31節より34節、新約聖書の154ページになります。ルカによる福音書第22章31節より34節、シモン、シモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。するとシモンは、主よ、ご一緒になら牢に入っても死んでもよいと覚悟しておりますと言った。イエスは言われた。ペトロ、言っておくが、あなたは今日鶏が鳴くまでに三度私を知らないと言うだろう。祈祷を捧げます。天の父なる神様、この聖日にあなたが私ども一人びとりをこの教会へと呼び集めてくださり、共にあなたに礼拝を捧げることができます恵みを心より感謝をいたします。私どもそれぞれの日常、それぞれの現実のただ中からあなたの 現実へと、この礼拝の場へと導き出されてまいりました。どうぞこの時、この礼拝において礼と真実をもってあなたを礼拝することができますように、私どもを強めてください。どうぞこの礼拝においてあなたの皆のご栄光を豊かに表してください。あなたの救いのご計画を私どもにさやかにお示しください。今この時、世界中の中で多くの混乱があり、多くの苦しみがあり、多くの悲しみがあることを覚えます。どうぞその中にあって、私ども一人一人にあなたの命を、あなたの御旨をお示しください。そのことのためにどうぞあなたの霊を、聖霊を豊かに注いでください。そしてここから召し出されていくそれぞれの日常の現実の場にあって、あなたの御旨を、あなたの福音を述べ伝えていく私ども一人一人であることができますように導いてください。そのことのためにこの礼拝に奉仕をします奉仕者一人一人をあなたが豊かに強め用いてください。また今この時、日本中において世界中において行われます主の日の礼拝を豊かに祝福してください。主よ、教会の交わりを覚えて祈ります。あなたが御子の十字架の血潮によって贖い取ってくださいました教会の交わりを豊かに祝福してください。幼い者から年老いた者まで、また病の中にある者、治療を続けている者、さまざまな課題や問題を抱えている者、試練の中にある者、困難の中にある者、新しい道に踏み出している者、どうぞ一人一人をあなたが支え、慰め、導いてくださいますように。主よ、私どもの教会が置かれています聖学院の埼玉上尾キャンパスの働きを覚えます。聖学院大学、聖学院緑幼稚園に集う一人一人をあなたが豊かに祝し導いてくださいますように。また駒込キャンパスにあります小学校に集う一人一人をあなたが支え導いてください。主よ、この地上において戦いが止まず、また広がり、疫病が収まらず、さまざまな自然災害が起こります。どうぞこの地上にあえぎ苦しむ一人一人をあなたが慰め、励ましてください。苦しんでいる者、悲しんでいる者、その一人一人に手を差し伸べようとする者、一人一人をあなたが慰め、励まし、強めてくださいますように。どうぞこの地上にあなたにある平和を与えてください。これより御言葉に預かろうとしています。語る口をあなたが強めてください。聞く私ども一人一人の耳をあなたが開いてください。御前に集う私ども一人一人をあなたの御言葉にふさわしいものへと変えてくださいますように。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。賛美歌298番、1節と3節を賛美します。ご起立ください。 着席ください。本日のメッセージは、私はあなたのために祈ったです。皆さん、今日はようこそ聖学園教会にいらっしゃいました。連休中の、しかも雨がパラつく日であるにもかかわらず、本当にようこそ聖学園教会にいらっしゃいました。連休になると少し普段の仕事から離れてゆっくり過ごしますので、今までの歩みをゆっくり振り返るという機会にもなるのだと思います。皆さん、この1週間振り返ってみて、どんな1週間だったでしょうか。ちょっと思い返してみてください。きっといろんな出来事あったと思うんです。で、嬉しいこと、楽しいこと、喜びのことたくさんあったと思います。でも振り返ってみたときに、あ、やっぱり大変だったなっていうこと結構あるのではないでしょうか。もうピンチでした、このことが試練でした、もう苦難が襲ってきました、そういうことがあったのだと思うんです。ピンチや試練や苦難が全然ないという方はおそらくおられないと思います。きっとそれぞれの日常の生活の中で、例えば学校の中で、職場の中で、家庭の中で大変なことあったと思うんですね。僕も振り返ってみると、この1週間、またはですね、この1ヶ月、あるいは新年度に入ってからですね、いろいろな出来事がありました。私は今国では働き方改革といって、私たちの仕事の仕方がだいぶ変わるように進めています。でその中で、一人の人が一つの仕事をするというスタイルから、一人の人がいくつも仕事をするというようなですね、スタイルにこう 返還を呼びかけているところですけれども、自分のことを振り返ってみると、もう20年以上その働き方してますね。教会の牧師として、また幼稚園の仕事とかですね、その他の団体の仕事とかですね、いくつかの仕事をやってきています。そういう中にあって振り返ってみると、やっぱりこう、もうピンチだとかですね、もうこんなトラブル起こってどうしようとか、あんまダメだって思いそうなことが、やっぱり起こってきました。でも、振り返ってみると、そういう中にあっても、なんとか歩むことができているんですね。不思議だなって思います。もうダメだって思う時にも、解決の道が与えられて、不思議と導かれていくんです。どうしてかなって考えると、きっとキリストが祈っていてくださるからなんだって、そう思うんですね。キリストは私たちのために祈っていてくださるんです。ピンチや試練や苦難に負けてしまうことがないようにと、キリストは私たちのために祈り続けていてくださるんです。私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。キリストは今日、この礼拝に集った私たち一人一人に、確かにそう語ってくださるんです。キリストは私たちと共にいてくださって、私たちのために祈っていてくださいます。それだけではありません。キリストは私たちが試練や苦難、ピンチに負けそうになってしまうとき、私たちが立ち直るということをもご存知でいらっしゃるんです。私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だから、あなたは立ち直ったら、兄弟たちを力づけてやりなさい。キリストは私たちに、兄弟たちを力づけてやりなさいと命じておられるんです。私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら、兄弟たちを力づけてやりなさい。私たちを今日この礼拝に招いてくださったキリストは、そう私たちのために祈り続けていてくださるお方です。じゃあ一体どうしてキリストはそのように祈っておられるのでしょうか。それは、どの時代にあっても、サタンが私たちをふるいにかけようとしているからです。私たちは、聖書が神様について語っているということはわかります。でもですね、なんだかサタンや悪霊というのが出てくると、あまりピンとこないなって思うこと多いと思います。でも聖書は明らかに霊的な事柄について語っています。イエス様ご自身は神は霊であるとお語りになられました。そして父なる神ヤハベと子なる神キリストイエスが私たちに送ってくださる霊、それが聖霊です。霊的な事柄があるということを私たちは信じています。聖なる霊があるならば、汚れた霊もあると聖書は語ります。イエス様はサタンの誘惑を払いのけ、汚れた霊、悪霊どもを追い出されました。使徒パウロ、エフェソの信徒への手紙の中でこう言っています。私たちの戦いは人間に対するものではなく、支配権威、闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊に対するものだからですと語っています。 また、テモテへの手紙の1ではこうも言っています。後の時代になると、惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ、信仰から離れる者がいます。そういうふうに語っています。私たちが生きている時代精神というのは、科学というものがとても大切にされる時代精神です。極端な考え方だと、科学で証明できないことはないというふうに、そう考えられてしまう、そんな時代精神です。でもですね、きっとそのことは、サタンや悪霊どもにとっては、好都合なんじゃないかと思うんです。ちょっとホラー映画の中にですね、普通の人間が透明人間になって、悪さをするみたいなですね、そんなホラー映画があったりしますけれども、ないものとされると気づかれないんですね。もしかしたら今の時代というのはサタンや悪霊どもにとってはいい時代になってしまったのかもしれません。きっとサタンや悪霊どもはありとあらゆる手段を講じて、キリストの弟子たち、私たちを神様から離れさせようと、そういうふうに動いているのだと思うんです。けれどもそれは今に限ったことではありません。イエス様が歩まれた時代、イエス様の弟子たちをイエス様から離れさせようと、サタンは一生懸命働いていました。そんな中、イエス様は2000年昔の最後の晩餐の席でこう言われたんです。シモン、シモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられたと言いました。この時ペトロはこれから大きな試練に会おうとしていたんです。自分が生涯をかけて従っていこうと決心したその先生であるイエス様が捕らえられて十字架にかけられようとしていたんです。そんな試練を前にしてイエス様はペトロに対して、ペトロというあだ名ではなくてシモンという本当の名前、本名で呼びかけられました。深い愛情を込めて二度呼ばれたんです。シモン、シモンと。そして言われます。サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけると言われたんです。あなた方というのはシモン、ペトロだけではありません。イエス様に直接従っていった弟子たちのことです。小麦のようにふるいにかけるというのは、もみ殻としてこぼれ落ちるようにするということです。もうイエス様の弟子ではなくしてしまおうと、そんなふうにふるいにかけられるというのです。さらにイエス様は言われました。サタンがそのことを神に願って、聞き入れられたと言うんです。サタン、悪魔は神様であられる主ヤハウェのご支配、神様の御国がこれ以上広がっていくということを阻止したいと思っています。だから弟子たちのことをふるいにかけて試みようとするんです。けれどもイエス様は分かっておられるんです。天の父なる神様は、そのことを知らないお方ではないんだ、ということを。これから弟子たちが大きな試練に遭っていく。悪魔サタンが、そのようにして弟子たちをキリストから引き離そうとしていく。しかし、天の父なる神様はそのことをご存じないのではいらっしゃらないと。むしろよく知っておられて、 やれるもんならやってみろと思っておられる、そのことをイエス様はよくご存知なのです。それはちょうどサタンがヨブに対してひどい試練を合わせて神様から離れさせようとしたけれども、むしろ大逆転されたと、そのことに似ています。このことは私たちに一つのことをして教えています。それはこの世の試練や苦難で神様がご存じないことはないのだということです。私たちが生きていく現実の中にあって、また世界情勢の中にあって、たくさんの試練や苦難が起こります。しかしその中のどれ一つとして神様がご存知でないことはありません。ペテロの信仰生活はこれからサタンの触れにかけられて亡くなりかけていくんです。けれども亡くなることはなかったんです。もしかしたら私たちクリスチャンの信仰生活にもたくさんの試練や苦難が襲ってくることがあります。そしてまたこれはサタンや悪霊の試みではないかと思ってしまうような出来事も多くあると思うんです。でもそれは神様がご存じないことでは決してないんです。神様はすべてのことをご存じで、神様のご計画のもとに導こうとなさっておられるんです。だからこそキリストは私たちに祈りの中で、とりわけ主の祈りの中で、我らを試みに合わせず悪より救い出し様へと祈るようにと命じておられます。私たちを試みようとするサタンはかつてペトロを試みました。それは信仰をなくさせることが目的でした。ペトロをはじめとした弟子たちはこの後、文字通り信仰がなくなってしまうかのような試練にあっていきます。ペトロにとっての試練は何だったでしょうか。それはもちろん自分が生涯をかけて従っていこうと決心したその先生が捕らえられていくということでありました。でもそれだけではありません。もっと深いところで言うと、自分が信じたいと思っているそのキリスト像が崩れていくという試練であったのだと思うんです。ちょっとペトロの立場に立って考えてみたいと思うんです。ペトロはもともと田舎の漁師にしか過ぎなかったんです。けれどもイエス様に出会って、イエス様がペトロのことを招いてくださってスカウトされたので、イエス様に従っていきました。イエス様の力強い御言葉を聞き、イエス様の力強い奇跡を見て、そしてペトロは思うんです。この人こそキリストだ。そしてこの人こそ自分たちを苦しみの中から救い出してくださる、そういうキリストだと思ったんです。きっとこの人こそローマの支配から自分たちのことを助け出してくれる、そんなキリストであるに違いない。この人が王様になってくだされば、自分はその一番弟子になれる。きっとペトロはそんな思いを込めて、あなたこそ生ける神の子キリストですと言ったんだと思います。でもすぐさまイエス様はペトロをいさめます。私が 私はあなたが思っているキリストとは違うんだ。捕らえられて、十字架の上で殺されて、そして復活するんだ。イエス様は何度も何度もペトロにそのことを伝えます。でも、ペトロは自分の枠組みの中でそんなことを受け取ることができないんですね。自分が生涯をかけて従って行こうとしているその先生が捕らえられて十字架で殺されてしまったら困る。そう思ったんです。人々はイエス様のことをこんなにも称賛している。こんなにも人気があるのに、イエス様が捕まって殺されるなんてことがあるはずない。きっとペトロは最後の晩餐の席でさえそう考えていたはずです。でも、人々のイエス様に対する思いはころりと変わってしまうんですね。イエス様がエルサレムに入られたとき、熱狂的に迎えた人々は、やがてイエス様のことを十字架につけろと叫び出すようになります。どうしてそんなふうに心が変わったんだろうかって不思議に思います。でも私たちの身の回りでもそうですよね。例えばテレビや映画に出ているような有名人、ある時までチヤホヤされてるんですけど、何らかの理由で警察に捕まったとか言うと、もうその見方は、評判は、コロッと一晩で変わってしまいます。イエス様は、私たちを罪から救い出すために、十字架にお掛かりくださるんです。でも、人々にはそんなことわかるはずがないんです。イエス様が捕まった。これから裁判にかけられる。そんな時に人々の思いは急激にイエス様から離れていきます。きっと、ペトロ、他の弟子たちも、多くの人々も思ったことでしょう。自分が信じたかったのは、こんなキリストじゃなかった。と。もっと強いキリストを信じたかったの。自分たちを生活の苦しみから助け出してくれる。そして自分を引き上げてくれる。そんなキリストを信じようとしていたのに、そんなふうに思ったのではないでしょうか。ペトロが本当に信じたかったのは何でしょうか。それはもしかしたら、立派に信じようとしている自分を信じようとしていたのかもしれません。ペトロはイエス様に言うんですね。主よ、ご一緒になら牢に入っても死んでもよいと覚悟しておりますと言いました。聖書のもともとの言葉のニュアンスだとこうです。主よ、あなたと一緒に牢屋にも死にも行く覚悟がありますとペトロは宣言をしたんです。自分には覚悟があるんです。あなたに従っていく覚悟があります。と語りました。でも、イエス様はどう答えられたでしょうか。ペトロ、そんな風に言ってくれるなんて本当に嬉しい。私はあなたの覚悟を素晴らしいと思っていると言われたでしょうか。違うんですね。イエス様はペトロの覚悟を褒められたのではありません。逆にもっと厳しいことを言われたんです。ペトロ、言っておくが、あなたは今日、鶏が鳴くまでに三度私を知らないと言うだろうと。そんなふうに言われたんです。きっとペトロは自分が思い描いたキリストにどこまでもついて行ける自分というものを信じたかったんだと思うんです。キリストが自分たちを 生活の苦しみから助け出してくれる、そんなキリストにどこまでもついていける自分、そしてキリストに用いられていく自分、そんな自分を信じたかったんだと思うんです。でもそれって本当の神様を信じようとしているのとは違うんですね。神様を信じようとするんじゃなくて、自分を信じたいだけなんです。でもどうでしょうか、そういうことは私たちの信仰生活の中にも起こりうることなのではないでしょうか。私たちしばしば、神様がいるならどうしてこんなことが起こるんだと思ってしまうことがあります。また教会も人の交わりですから、誰かにつまずいてしまうということも起こってくるかもしれません。